く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いします。
水野さん、よろしくお願いします。
さて、前回からの引き続きということで、今道さんの今までのご経験の中からの、たくさんの事例があるということで、テーマに絞って事例をご紹介いただいています。はい、今回はどの事例のご紹介をいただけますか？
そうですね、前回は医療現場との連携についてのお話をさせていただきましたが、今回は学校や教育現場との、連携や提携についてお伝えしようと思います。
はい、学校や教育現場ということで、その中でもじゃあ一つピックアップして、どのケースでお話ししていきましょうか？
そうですね、学校へ行くことが、できなくなってしまった不登校のお子さんのケースですね。はい、はい、こちらについてお伝えしようと思います。
ニュースなんかでもね、この不登校の子どもたちっていうのは増えてきているっていうのを聞いたりすると、はい、ちょっと心がね、痛くなったりするんですが、すね、この不登校のお子さんに対しても、はい、クレインチームでアプローチできることがあるんですね。
そうですね。運動からのアプローチは、自発性を育むので、なんとなく自分の中で折り合いのつかないこととか、それから気持ちが落ち着かないこととかですね。あと学校に行こうとすると、体に症状が出てしまう。痛みとか、お腹が痛いとかね、頭が痛いといった、身体症状が出てくるケースなどがあるんですね。はい。
ただこの不登校といっても、今お話しいただいたように、体に症状が出てしまうだけでなく、いろんなケースがありますよね。
は
い、
そうですね。ちょっとその原因というのが一人一人違うので、ブレンジムの場合には、そういったそれぞれの今の状態ですね。それをこう、聞きながらですね、その人に会って、運動の提案というのができるところが特徴的ですね。
はい、そうすると、カスタマイズというか、その人に合ったものでご提案していくということだと、不登校の方にはこれがいいですよっていう、大雑把な話ではないってことですよね。
そうですね。やはり、思考ですね。自分の考え方の、こだわりがある、こともありますし、思春期なので、どうしても折り合いがつかない。自分のね、気持ちの中の折り合いがつかないっていうふうなこともあるでしょうし、はい。で、先ほどね、お伝えしたように、頭痛や腹痛といって、体の症状、自律神経系のこういったところからこう生まれてくるような不調とかっていうのもそれぞれあるので、はい、やはりその原因になったところがね、人間関係なのか、それとも気持ちの切り替えっていうところなのか、肉体的な症状なのかというところをしっかりと聞き出してあげる。というのが必要かと思いますね。はい。
じゃあまずはじっくりとそのお子さんに合った症状を聞いて、そこからどの運動、どの動きがいいのかをご提案されるということですね。
ただね、喋りたくないっていう子たちもいます。
ああ、そうですよね。
それから私も実際にね、お会いすることができなくって、保護者の方と面談をするというふうなことも多いんですね。はい。ですので、喋りたくないお子さんには、イエス、ノーでね、指差しをしてもらうなんていうこともできますし、それから、そのお子さんの、姿勢ですね、ここを観察することで、今、何に困難があるのかなというのを想像しながら運動を提案していくこともできるので、ここが運動療育の一つのね、特徴かなというふうに思っています。はい。
お薬を処方するように、 動きを処方していくといった
そうですね。
イメージですよね。
運動を提案していくっていうふうなことですね、
はい。
その姿勢の観察のトレーニングというのを、私たち、トレーナーは、時間をね、多くかけて行っています。はい。
ということはもう、お一人お一人、こう、運動の仕方は違うとは思うんですが、共通して、まあ、こんな運動をご提案していますよとか、何かこう、はい、効果が得られそうな形のものっていうのはありますか？
そうですね。はい。例えば人間関係から来る困難さですね。うん、お友達との関係性とか、学校の先生との関係性とか、ご家族との関係性とかね、そういった人との関わりの中で、今折り合いがつかないというふうなお子さんたち、には体の正中線を超えるエクササイズがおすすめで、前回ですかね、ご紹介しましたクロスクロールというハイハイの動きですね、はい、右手を左の膝にタッチする、左手を右膝にタッチするというような足踏みのような動きですね、はい、これをおすすめしています。はい。そして、もしね、気持ちの折り合いがつかないとか、優先順位がわからないとか、勉強のこと、遊びのこと、この、バランスがちょっと取りづらいなんていう場合にはですね、おでこに優しく手を置くという、はい、はい、ポジティブポイントっていう、
ポジティブポイント。
はい。これをおすすめしているんですね。
これ、
は
い、おでこに手を。
そうです。手を置くだけです。目の上のおでこの真ん中辺ですね。そこに、指に3本で、そっと触れてください。はい。ギューッと押す必要はなくてですね。前頭葉を意識するという、こういう運動です。だから運動というよりはね、ちょっと触れるだけ。ということで、2、3分ですね、おでこのところに手を置いていただけたらと思います。
これで、はい、ちょっと前向きなマインドになれるんですね。
はい、気分転換に使うことができたりとか、自分が今こだわっていることがこう流れていったりとか、そんな風にも活用していただけるので、はい、感情のコントロールとか、折り合いをつける力とか、こういったところとね、つながる運動かと思います。はい、この二つ知ってると、結構ね、簡単な運動なんですけれども、やる気が出てきたとかね、なんか今までこだわってたことが流れていって、とか、そんな風に感じるお子さんたちが多いみたいで、決して強制したわけではないんですけれどもね、足が学校の方に向いたとか、なんとなく自分の中で こだわりがほどけていったっていう風に、話す子どもたちが多いですね。
そうすると、このブレインジムの動きであったり、はい、先ほどのこう運動を取り入れることで、自発性が少しこう活性化されたりとか、はい、そのこだわりですよね。このあたりが少しこう改善されたりとか、その他には何かこう効果はあるんですか？
そうですね。ちょっと事例としてね、私自身、学校に行った時にですね、保護者の方とこう、面談をさせていただくんですけれども、その時の、ケースとしてなんですけれども、保護者の方にこの運動をお伝えして、それで、実際にね、お子さんと一緒にやってもらう。あ、やっときなさいよっていうことではなくて、はい、ご一緒にね、していただくっていうふうなことで、体を動かすことの喜びですね。はい。これを知っていただくというのが一番かなというふうに思います。どうしてもこうね、部屋の中に引きこもってしまうと、運動量が少なくなりますから、脳もね、なかなか覚醒しなくなってしまうんですね。そうすると、思考も感情も感覚もね、滞りがちになりますから、まずはね、体を動かしてみましょうというところでね、はい、お水を を飲んで、体を動かすという、こういったの、サイクルをしていただくと、脳からの神経伝達がスムーズになるので、はい、それまで、こだわっていたこと、滞っていたことが、一気に流れ出す、なんていうね、こういう経験をされる親子さん、多いんですよ。
お話を聞けば聞くほど、こう、脳と体が、ものすごくこう密接に結びついていて、その体を動かすことで、感情までも、こう変わっていくっていうのが、すごく、あ、ブレインジムすごいなっていうのを改めて、感じるところではありますが、今道さんはこの学校との連携っていう話がありましたけれども、この学校ではどんなことを具体的にされてるんですか？
学校からの要請の場合には、午前中は、授業に入ることが多いですね。体育の授業とか道徳の授業などで、ブレインジムを採用してくださる学校があるので、はい。それで実際に、1、2、3時間目は、授業の中で生徒たちと一緒に行っていきますね。はい。例えば計算のスピードが上がるなんていう授業とか、記憶力の授業とかね。はい。で、体育の授業だったら柔軟性の向上とか、怪我をしない体づくりというふうな、そういったこともありますし、あとは道徳の授業だと自己肯定感を高めるようなね、こういった運動の提案とか、はい、自分のね、特性を理解して、その課題であるものを、運動で、解決するというふうな、こんな授業がね、ありますね。はい。で、お昼の時には、面談の必要な方、とか、それから、保護者の方、あとね、お話をしながら、給食を食べたりとかしてですね。あとは、発達の遅れのあるお子さんたちとか、支援級のお子さんたちと一緒にですね、話したり、面談をしたりというふうなことを、お昼ご飯の時にはしますね。で、その後、子供たちのクラブ活動などにね、ちょっと顔を出したりして、野球部やテニス部やサッカー部、バレー部などね、それぞれ必要な運動。あ、吹奏楽とかもね、あるんですよ。はい。
そうなんですね。
そうですね。そういったところで、子どもたちに運動とその前後での、体の変化、心の変化というのをね、こう、見て、いただいて、実際にね、体験して気づくという機会をね、提供しています。はい。
はい。そして先生方への研修も行ってらっしゃるんですか？
そうなんですよ。部活動が終わった後は、先生方のね、研修で、子どもたちのこの特性を理解するとか、姿勢を観察したり、表情を観察したりすることで、今何に困っているのかというのを早い段階でこう理解して、で、声掛けだったり、運動提案だったりというところの生徒指導につなげていくというふうな、そんな研修をね、させていただいて、学校の場合だとこれで、
もう一日ですね。
森さんの一日の、はい、私の、はい、運動提案がね、終わるというふうな感じですね。
実際に行かれてるのは、小学校、中学校、高校になりますか？
そうですね。小学校、中学校、公立の小学校、中学校が多くてですね。はい。5年ほど前に、神奈川県の女性校長会で、秋の研修会をさせていただいたことがきっかけで、はい。横浜市内は、はい。よく、足を運んでいます。
もちろん、学校に行かれるということなので、学校だと、通常、きちんと登校できる子であったりとか、そんなにこう問題があるっていった感じの子が多いわけではないと思うんですが、でもやっぱり生徒さんたちのその反応っていかがですか？
ああ、そうですね。私の名前は、忘れてしまっても、あ、クロスクロールの先生だよね、言いながらですね。はい、 の覚えていてくださったり、体育の授業の前にですね、ペイスという準備体操があるんですけれども、はい、この準備体操を取り入れて、授業のね、始まる前に体育委員が実践しているというふうな中学校もあったりしてですね、はい。学校にこのエクササイズシートが職員室の前と保健室の前と体育館の前とね、
すごい
大きなポスターが貼ってあるなんていう学校もあるんですよ。
うん、はい、中学生ぐらいになると、その理屈が理解できますよね。
そうですね。
そして、やった前と後の差も自分で実感しやすいですよね。
は
い、
そうですね。なので、興味関心のあること、例えばクラブ活動などから、入ったりすると、子供たちはとても積極的に運動を取り入れる、必要性というのが理解できるので、はい。それでね、朝練に行ったり、午後練に顔を出したりというのがね、はい。私も楽しみでもありますし、その後、ね、部活の成績が上がったよとか、トロフィーをもらったよとかね、賞状をもらったよなんていう話を聞きますとね、部活にも活用してもらえてるんだなということで、嬉しくなりますね。はい。
もう本当にすべてのお子さんに、こう、効果が出るっていうことで、各学校でね、取り入れていただけるとすごくいいなっていう気がするのと、また私も今回、これをもっと早く出会っていればよかったと、自分が中学生ぐらいの時に出会ってたらまた違った人生があったのかも、なんていうふうに思ったりするんですがね。
はい。決して発達の遅れがあるお子さんだけではなくて、やはり、学校へ行くというふうなことがね、ちょっと難しくなってしまう場合もありますので、そういった時にはね、それを問い詰めるとかね、無理やり学校へ連れて行くというふうなことではなくて、お家でできる脳の活性化の運動があるよ、というふうなことで、ブレインジムやね、BBA といった、簡単にできるシンプルな運動で、ね、脳の活性化と心身の安定を図ることができるプログラムをね、ちょっと知っておいて、いただけるといいな、というふうに思っています。
そうですよね。まあ、不登校とか、あと引きこもりなんていうのは、はい、まあ、一言って考える方も多いと思うんですが、例えばこう、社会に出てからちょっと、
はい。
ね、会社行くのが嫌とか、社会と関わるのが嫌だなって思ってしまった時に、あ、ブレインジムがあったっていうふうに思い出していただけるとね、また少し違った環境に行けますもんね。
参加意欲をね、社会参加などの参加意欲をこう高めるような運動とかもありますので、うん、ぜひね、そういった用途に合わせて、使いこなしていただければと思いますね。
はい。ということで今回はですね、まあ、不登校、それからちょっとね、こう社会に出るのが難しいといったところからのお話と、あとはもう子供たちがこのブレインジムに元気に取り組んでいるというお話を伺ってきました。はいはい、今道さんのホームページもありますよね。
はい、そうですね。ホームページに事例も紹介してありますし、あと、医師の声の欄にはですね、はい、お医者様がどのように実践してらっしゃるかというところも記載してありますので、合わせてご覧ください。
はい、ということで、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。